の方から、それぞれ、参加者にあのコメントというかせっかく聞かせていただいたので、あの、まずですね、あの土井さんにはですね、ちょっとお話を聞かせていただいて、僕もさっきなんか一番ノーマルだって言ったことは思いつきなんか言ったようでちょっと申し訳ないと思いつつも、あのもしかして先ほどの松岡さんの話とも関連するんですけども、地方都市ってやっぱり人が集まりやすいと思うんですよ。で僕もやっぱり金沢にいて、金沢ってこの中で多分一番ちっちゃくて人口で50万人ぐらい、広島って100万人超えてますよね。でそれでいうと金沢はやっぱりちっちゃくて、あのそこにいる感覚だとちょっとしたことがいろんな人にこうあの連鎖していくことが可能というか、例えばその市の人とあの都市計画課の人と話すこともあのなんかすぐ目の前にいたりとかそういうのもありますし、あのいろんな人といろんなことをやるときに、ネットワークがつながりやすい、ちっちゃいからこそ、意味があるというところがあると思うんですよね。でそういう意味でいうと、あの土井さんにはですね、あの去年からちょっとお話聞いてるんですけど、例えばその広島市内で、まあ、いろんなその建築家の人と か役所の方と組んでイベント的なことをされてるんですよね。あのそういう、まああのまあ、しあのコミュニティの中でのこうイベントをするという意味だと、まあ、ある種イベントモデルというか新しいモデルかなと思いますし、そういうのも逆に言うとそのさっき松岡さんから東京は建築家は孤立しているってありましたけども、東京じゃできないことをあのもっとやりやすい、東京で建築のイベントってなんか建築家だけのイベントって感じがしますけども、そうじゃないこう市民とこう連動したようなイベントをあのやりやすいのが地方都市の、メリットかなというふうに思いました。それから松岡さんからですね、いただいたのは、これはやっぱり僕が話したことに対する、こう結構、あの、すごい鋭い批判をいただいたなと思ってまして、あの、確かに、本当に鋭いって、まあ僕うまく答えられないと思うんですけども、メディアとその実空間が、僕はだからその対立していると思ったんですけど、そうじゃないっていう話を松岡さんがされて、でも言われてみてやっぱりあの松岡さんが言われるのことってわかるんですよね。要するにメディアっていうのは、あの、なんていうかこう、実空間に対する架空の空間であるみたいな話し方を僕したと思うんですけども、そうじゃなくて、メディアの中に、それ架空のものが、あのどんどん現実化していくっていうか、逆にその架空のものがもうあの自立しちゃうみたいな、そういう構造が、まあ、ソフィーカルとかの話であるんじゃないかっていうのと、まあ、それでちょっと思い返してみると、建築そのものだってあのメディアなんですよね。建築で実空間を見たら全てが分かるわけでは決してなくて、建築は、まあ、例えばあの教会に行ったら、それが教会自体が、まあ、神の存在証明のシステムであったりとか、あの建築自体が何かを表彰していることはいくらでもあり得るわけで、じゃあその建築に行ってその空間に出会えるかというと、あの本物の空間なんて誰も、それが本物かどうかわからない、一人一人全部違うものを見ているはず でそこに何か実空間があるというふうに、考えるのはやっぱり難しいかもしれない。だからその意味でやっぱり松岡さんの一言ってのはこう僕にはこうドーンときたというか、やっぱりその通りだとあの思うんですけども、まあ、だから僕はちょっと話を単純化していたところがあるので、松岡さんの話から今度ちょっといろいろ開いて議論を展開できるか、まあ、それは今日の話と別かもしれないんですけども、地方都市の話とあのどう絡むか分かりませんが、あのすごく、刺激的なあの、一言をいただいたと思ってます。でちょっと最後北川先生にもう一回北川さんにあの質問したいんですけども、多分その北川さんの中であのプロフェッサーアーキテクトとしてのモデルみたいな人はいるんじゃないかなと思ったんですね。あの話をこうお聞きしながら、多分あのまあ、それこそあの古谷先生とか、まあ、プロフェッサーアーキテクトでやってる方がいろいろいると思うんですけども、あのやっぱり北川さんの場合はなんていうか、あの多くの建築家は一回建築家になっていろいろ建てて、でそれで大学へってパターンってあると思うんです。ただそれはあのそもそも、建築家として大学に来てるわけで、北川さんの立場ってもうちょっとあの違うと思うんですね。まずその教育と、まあ、その設計を同時にされているというか、あの、まあ、あの論文とかもバリバリ書かれて、でそのあの設計も同時にされるんですけども、だけど大学の研究者として、それから教育者として、活動して、その上に設計するというなんか、その意味でも普通 そのプロフェッサーアーキテクトとちょっと違う、立場にいるんじゃないかなと思ったんですけども、なんかこうモデルみたいな建築家の人っていますでしょうか。
ないですね。はい。まあ、僕はその27、8ぐらいいろいろやってて、自分でも今パッと把握できないんだけれど、まあ、さっき言ってたこう DJ とか VJ もやるし、クラブ行って夜は、それでみんながどういうところで、喜ぶかとか、そういうことをこう見たりするのも楽しいし、 コスプレの僕の写真なんか見たことインターネットである人いるかと思いますが、そういうコスプレなんかも結構やるんですね。コスプレサミットというのは名古屋であるんですよ。ブラザーというミシンメーカーがあるもんですから、あのコスプレが流行ればミシンもみんな買うわけですよね。自分で作るから、なんかそういう途上もあるんですけれども、いろんなとにかく何でもやるんですね。やとにかくやる、誘われたら基本的にやる、誘われることよりも自分からなんかやることのが多いかもしれませんけど、写真を今あのギャラリーで、あの今度あの展覧会やるんですよ。展覧会というか、ああいうのなんていうんですかね、展覧会じゃなくてなんか別の言い方ですけど、そういう写真も実は建築と結構絡み合ってて、どういう写真撮るかというと、ただこうかっこいい写真っていう、まあ、つまりこう建築でいう高尚なもの、建築を作るというだけじゃなくて、こういう写真も撮れるんだよっていうのを、まあ、ヒントちょっとあったもんですから、それをもとに写真展やるんですね。それどういう写真かというと、一つの写真の中に僕が500人ぐらい写ってるんですよ。でそれは撮り方がちゃんとあって、デジタル加工とかというよりも撮り方を変えるだけで僕が500人すごいんですよ。例えば今こういう写真パッと撮りますよね。で、ここに、まあ、仮に200人300人いるとすると、それが全部僕の写真なんですよ。で僕がいろんな表情してるんですよ。いろんなことやってるんですよ。講義中だったらこう携帯やってる子もいれば、もメモ取ってる子もいれば、こう寝てる子もいればっていうような、全部僕なんですよね。そういう写真をちょっといっぱい撮ってるんです。でそれは都市の中で、その写真撮った時に、なんていうか顔が違うといろんな人がいて、いろんな人が匿名な感じで見えるかもしれませんけど、全部僕がいろんなことをやってると、横断歩道で待ってる人も、交差点で横断歩道で待ってる人もいれば、歩いてる人もいたり、デートもしてる、僕と僕がデートしてるんですよ手つないで。なんかそういうのをこう撮ることによって、さっき松岡さんおっしゃったような、その写真をただ伝えるだけではなくて、それメディア自体が、こう何か新しい提案力を、もしくはこう建築や都市を新しい見方で見る、まあ、視座のようなものを与えてくれるということも意識しながらやっているので、あんまりこうモデルというのはまあ一切考えたことはないですね。いろんなところから声かけてもらえますし、いろいろやっていると、とにかくどんどん広がっていくので、とにかく行動するのみという感じですね。
あの北川さん、あのプロフェッサーである以前に北川さんであるっていう感じがよく分かりました。あの、で今度ですね、あの松岡さんにですね、あのもう少しですね、先ほど の, あの往復モデルで、まあ、その京都東京往復されていて、である意味その一つの都市にとどまるよりも、そこから見えてくるこうメリットであるとか、それから建築の作品実は何か影響しているであるとか、まあ、一方で松岡さんはその大学の方でも教えられているわけで、多分その普通の建築家の人よりもいろんな経験をこうあのすごく短期間にされていると思うんです。でそのことが何かこうあのから受ける、メリット的なものとか、そういうのがもしあれば教えていただきたいんですけども、
そうですね、そのあの 方、まあ、地方において非常に大学が果たす役割って大きいと思うんですね、建築の中では。というのはやはり、まあ、学校にですね、その都市において活躍する建築家を例えば先生として呼ぶということも多いですし、その、大学であのレクチャーぐらいしなければあの民間の方からそういう力があまり生まれてこないということもありまして、地方ではよりあの大学の、まあ教員たちのあのが非常に重要であるということは間違いないと思います。と同時にですね、あの地方における都市から、まあ、都市の中央部から大学が抜けていくということも今あの結構、まあ、いろんな場所で見られていると。で京都もやはり、京都の、まあ、大学が本部を移していくという、まあ、京大に始まり、そういうことがあります。であの京都の中心部においてその大学の活動が少しずつこう減っていっているということが、まあ、非常に残念なわけですね。ただ、まあ、東京を見てみますと、東京においてあの大学が、まあ、果たしているあの力というのは非常に小さくてですね、特に建築の場合にはあの、ほとんど出版社や、企業などがイベントを作り上げていると。でそこにおいて誰がこう主体者であるか、それが少し危ういと思うんですね。僕はその教員たちが作り上げるものと、それから、まあ、何かのこう商業的な人か、ある目的を持った やり方でこうそれこそメディアかもしれません。もしかしたらメディアと言ってしまうのか分かりませんが、あの何かその主体が違うことによって、そこで出てくるものがちょっと違うんじゃないかということを、東京と京都のその中で特にあの僕は京都の大学の方でそういった、イベントというか人を呼んだりすることをちょっとあのやらされておりまして、そういうことを、まあ、感じるわけですね。であのと同時にですね、京都で、人を呼ぶもしくは誰かにお話していただくというときにどうしても東京に頼ってしまうという現実もあるんですね。あのつい例えば、京都から九州の先生を呼ぶっていう広島の先生を呼ぶっていうこともありますが、ついあの手っ取り早く東京っていうふうになってしまうことも非常に多くてですね、そこはあの、その私たちの地方がの、つながりの向いている方向が東京であることがその原因であるのかもしれません。それは僕だけの問題かもしれませんが、ついついこういろんな方向を見ることを忘れてしまって、地方において、中央を見てしまうというあのことは、先ほど言ったその東京において、主体が、あの大学ではないことと似たことになっているとしたら、それは非常にあの、批判はできないことかもしれないと。で、まあ、どちらも批判できるような、まあ、批判すべき相手ではないかもしれません。それなりにあの高い理念を持ってですね、東京のその、民間の方たちもやっているに違いありませんし、僕らもそういうつもりでやっていると。ただ そこの主体がすごく気になるわけです。で今回この会っていうのは地方 その学生の方たちがこうやりたいと おっしゃったと。で例えば、卒生の日本一なんかも学生があの声を立てたと。でそうじゃない例えばものもありますね。 JIA のイベントの一環として立ち上がった学生のイベントみたいなものもあって、そういうなんかこう主体とですね、あのそれを作った主体とそれがどこで行われるかと、それからそこで誰を呼ぶかということがですね、あの結構、関心事というか、あのそこで何か新しい、形態が取れたらちょっと面白いなというふうには思っています。
だから、まあ、そういう意味だとその今回のこの会は、まあ、あの松岡さんと僕は、まあ、東京にも足をかけてはいますけれども、その別の地方都市から、まあ、あのこうやって読んでいただいてっていう形になったのは非常に興味深いと思うんですね。地方都市同士のこうつながりをこうあの生むためのきっかけになるというか、ある意味新しいタイプの会ではないかっていう会もあの非常にしました。であの今 その松岡さんの指摘はすごく面白くて、で僕も今まであそんな考えたことなかったなかったんですけど、地方では大学が強くて、で東京だと出版社が強いって言われてみるとなるほどって気もするんです。であの土井さんはですね、あの、まあ、近畿大学でも今あの教えられたりするしてるわけですよね。であのそのちょっとお伺いしたいんですけども、例えばその、広島において大学がやっぱりこう強いとか、あとそれから、まあ、あるいは別に、広島だとこういうものがあの影響力を持ってるんだとか、なんかそういう、こう地方、まあ、広島における、現状みたいな状況みたいなことを教えていただけたらと思うんですけど、いかがでしょうか。
最近よくその聞くのは、広島は結構いろんな、今日あの岩本先生も来ていらっしゃいますけど、岩本先生の世代の、まあ村上徹さんであるとか小川真一さんであるとかっていう建築家の方がいらっしゃって、まあ、僕たちの代大体今日来ている小川文造さんとか、いろんな世代の、まあ、建築家がいるんですけども、例えば僕なんかは、一度も東京にで生活したことがなくて、ほとんどずっと広島にいて、で、まあ、その広島にあるいる建築家の人と、まあ、事務所に学生の時に出入りしたりしながら、まあ、大学でそういう影響を受けたりしながら、まあ、その間で一度その、海外に行くようなこともありましたけど、その後広島でやると。で、あんまり東京に関わらないままにこういうふうにできているっていうふうな状況は、正直ラッキーだなと。あんまりそのなんていうか、なんていうんですかね、広島の中である程度建築家としてやってらっしゃる方がいて、その方が大学でも 教えていて、でそういう影響を間近にも受けれるしっていう風な状況で、そういういろんな世代の人がその一つの都市の中で影響を受け合っていろんな世代の人がいるっていう状況ができている、地方都市というのは実はなかなかないんじゃないかなと思って、でそういう状況の中に入れたことはすごくいいなというふうに思います。
確かに、まあ、僕もやっぱり金沢にいる時も感じるんですが、多世代性というか違う世代がこう横断しやすいっていうのは地方都市の方があるかなという気もしますので、ちょっとセッション A の方のですね、時間の方がそろそろ、まあ、って感じになってきましたので、少し会場からですね、質問とかいただければと思うんですけども、今日このスケールのアドバイザーで、来られているその谷村先生と小川さんの方からまず何かもしありましたらちょっとコメントしていただければと思うんですが、いかがでしょうか。
小川です。すいません。まあ、今日は4人の先生方の話を聞かせていただいて、大変面白かったです。で、まあ、一番印象的だったっていうか、まあ土井さんと松田さんはちょっと、まあ、昨年イベントでご一緒する機会がありまして。ちょっと松岡さんと北川さんに関してちょっと初めてお聞きしたものですから、ものすごく僕の中には強烈にこうインパクトに残って、残りました。で、まあ、今ちょっ と,、簡単に、僕がちょっと今の話を聞いて考えたことをちょっと言わせてもらうと、その東京っていうものがどういったも存在なのかっていうことが一つ、まあ、テーマとしてあるのかなと思っていて、自分は広島というところを拠点にして、まあ、やってるわけですけど、広島っていうのが、まあ、スタンダードに近いというふうに、まあ、僕は思っています。まあ、実際その日本の平均っていうのが広島と静岡にあるっていうふうに言われるんですけど、まあ、例えば企業の商品の実験的販売とかっていうのも広島で結構行われてるんですよね。まあ、広島人のこう県民性みたいなのもなんか新しいものにこう飛びつきやすいみたいなのもあるみたいなんですけど、なんかそういったことからも僕、まあ、松岡さんがさっきおっしゃったように僕もその東京の方がまあ特殊であるというふうにまあ捉えていて、だからまあ地方の方がむしろ、まあ、地方というよりも地方中枢都市ですね、地方中枢都市に、まあ、今日 の, 4人の方は地方中枢都市にいらっしゃると方なので、非常にこのむしろスタンダードに近いのではないかというふうに、まあ、僕は考えているんですが、その辺は皆さんいかがでしょうか。
誰もあれなの、まあ、カナダは多分ちょっとちっちゃめかなっていう気はしますけれども、その100万都市と、まあ、そこで区切るわけじゃないんですけども、他の都市に比べると若干こうちっちゃいイメージはありますかね。スタンダードとまでいけばいいんですけども、残念ながらそうはなかなか言われない。ただ石川県で言えば石川県全体100万人ぐらいっていうのは日本の中の100分の1っていうのはありますよね。滋賀県とかも100分の1県とか言われたりするので、それぐらい の,、まあ、全国的な位置づけなのかなとは思ってます。ちなみにだから金沢はその石川県の半分の人口がいるって、大体そんな感じです。
スタンダードとかあんまり僕自身も土井さんと一緒で東京に長くいたこともないし、まあビジネスホテルなんかにもあんまり泊まらないようにしてるんですね。それは世界中ビジネスホテルってあるもんですから。でどちらかというと漫画喫茶の方がその街のこう若い女の歌舞伎町なんかだとだいたい2時ぐらいになると若い女の子が漫画喫茶に来るんですね。で下宿がまあ借りれなくてまだで、漫画喫茶でみんな寝泊まりしてるような状況なんか見たり話したりなんかして、で東京をちょっとこうスタンダードとは違う目で 東京のローカリティみたいなものを見たりもしているもんですから、あんまりスタンダードという意識は一切なかったもんですから、全ての東京も一つの地方都市だというような感覚で見てるんですね。ニューヨークも一つの地方都市だと思ってて、だからあんまりこう中央というのは意識はしてないですね、どちらかというと。
どうなんでしょう。広島は確かにおっしゃる通り非常に、幸せな都市だと思うんですよ。羨ましいなと。っていうのは広島にはこの建築家がいるっていうことがもうはっきりと言えるような場所ですよね。東京には誰がいるとか、埼玉には誰がいる、茨城には誰がいるっていうことはちょっと言いにくいんですけれども、うん、広島には誰かがいると、で仙台には誰がいる、まあ、そういった都市って非常に限られていると思うんです。でかつその規模の問題もありますけれども、京都なんかは新幹線で2時間ですから、僕 の, まあ、先生方、先輩の先生方は通ってるんですね、やはり僕と似て2時間で、新幹線で行けてしまうがゆえに、東京で事務所を持って京都で教えているという往復モデルは結構京都ではありえるんですね。でそれが広島だとちょっとどうなんでしょう、難しくなってくるんですか、ちょっとその、まず分かりませんが、そういう意味でやはり本当にその地域にいて、で土井さんがおっしゃる通り生まれも育ちも仕事も今も広島という方が存在し得て、でそこにはすでに先輩方が多くいて、十分な、建築の、必要なことがそこにも揃っているという状況ですよね。まあ、それが非常に羨ましく聞こえます。で京都ではやはり京都生粋、京都出身の人が京都の大学にいて京都で、まあ、事務所を開くということはほぼありません。やはり東京から連れてこられた方が多いのが確かでして、そういった、まあ、一見、京都にも建築家はいると思いますが、やはりその実情はですね、ちょっと違っていて、でそういった意味でスタンダードと呼べることは、意味はその地方と単純に地方、それからスケールだけではなくて、その、まあ、都市間の高速交通 の, その、まあ、時間ですよね、それとそれなんかとも、まあ、リアルにこう関係している気がしますね。でまあ、間違いなく広島でもそういった意味では非常にスタンダードノーマルなであるというふうに、スタンド、まあ、簡潔性が高いというふうに思っています。
先ほどグローバルシティの話がさっき出ましたけれども、京都って多分その世界都市なんですよね。地方都市でありながらこう世界都市であるというか、いろんな人の国の人も来ているだろうし、そこがちょっと他の地方都市とまた別の雰囲気があるかな。ルイさんは何か。
まあ、他の方の話を伺っていても、まあ、見方によれば、東京の方が特殊なんであって、広島のような意外と地方都市の方がスタンダードなんじゃないかっていう話だと思うんですけど、でだからこそちょっと、こう問題だなと思うところもあって、で東京は一見いろいろごちゃごちゃしてて人口も多くてどうこうっていう、まあ、世界の中心でっていうことを言われることはあったとしても、それなりのはっきりしたキャラクターを持っていて、そのどこの他の日本の都市でも違う何かの特性を持っているんだけども、広島はある程度住みやすいと言ったとしても、じゃあ広島と福岡と仙台とそこで例えば幼少期を過ごすときに、そこで得る経験だとかそういうものがじゃあどこの都市と違うんだっていう風になってしまうと、なかなか持てなくなってしまってますよね。アイデンティティみたいなものっていうのはこうなくなってしまっているところが難しいかなと。でそう考えてみると、なんかそのさっきからいろいろ出てるその建築家が東京にいるのはなぜかっていうふうに考えたときに、まあ、一つのちょっと皮肉な理由としては、東京にいた方が地方都市で仕事をしやすいんじゃないかなというふうに思うんですよね。例えば広島で大きな建物を、じゃあ広島を代表するようなランドマークを建てましょう、例えば、市民球場を建て直しましょうとなったときに、ずっと広島のことを考えながらコツコツ作っている建築家には絶対に入ってこなくて、 やっぱり東京から四大偉い先生に作ってもらいましょうというふうな形になると。で、まあそういうことをそのどうにかしてこう変えていかないと、なんとなくそのさっきもメディアの話であるとか、写真メディア的な建築とかアイコニックな建築っていうふうにありましたけども、アイコニックな建築がいくつか建って、その後はもう普通のどこにでもある雑然とした風景が広がっているっていうふうな、その地方都市の多くあるうちの一つになってしまうというふうな、あの建築家の思っているそういう形式と都市が持っているそういう問題点というのが、なんかこう変に一致してしまうんじゃないかなというふうには思います。
会場からですね、もうあのこの時間が、いっぱいになってきます。ちょうど1時間ですので、まあ、この後も質疑応答の時間ありますので、そちらでしていただきたいと思うんですが、ちょっとどうしてももうこれだけはあの今のうちに質問したいみたいな人がいたら、お願いします。いますか？特にいなければ、じゃあ、このセッションを、この辺で一旦、閉じて、でまたセッション B の方であの今、できなかった質問もつなげていっていただければと思います。はい、それではどうもありがとうございました。